高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の話をします。前にもご紹介ご報告しましたけれども、外傷性ストレス障害で心が傷ついたという裁判員経験者の国を相手取っての裁判が始まっています。今年9月に第1回の裁判が福島地裁で開かれました。最近12月に入って10日の日に第2回の裁判が開かれました。そのご報告をしたいと思います。ストレス国賠訴訟とかストレス障害国賠訴訟などと言われてますけれども、郡山にお住まいの60代の女性が裁判員を務めて死刑の判決の言い渡しに関わる結果となってしまったと。そこで自分が大変辛い思いをして、その辛い思いはその後に心の傷となって残り、日々の生活も大変な状態になり、会社もクビになってしまったと。こういう状況の下で自分をこんなに苦しめる国を許すことができないという気持ちから立ち上がった、それがストレス障害の国賠訴訟。国賠訴訟といいますのは、国家賠償法に基づく国や自治体の責任を追及する訴訟のことを、国家賠償訴訟、略して国賠訴訟というのですが、それが起こされて現在福島地方裁判所に事件がかかっていると、こういう状態になっている、その事件です。原告の立場でこの女性がおっしゃっていることというのは、裁判員法は憲法違反だ、憲法違反の法律によって国民を裁判所に動員をして、つまり無理強いをさせられて、心にもなく死刑を言い渡す、その裁判に関わることになってしまった。何が悪いと言って、その結論は裁判員法が悪いのだ、憲法違反の裁判員法に問題がある、こういう主張をしているわけです。裁判所はこの原告の訴状に対して被告に答えさせました。被告は国ということになります。で、国が答弁をしてきている内容はどういうものかというと、それはこの女性が苦しみをのどん底に突き落とされたと言っている、その事情事実については知りませんと、そういう応答をしています。知らないというのは随分ひどい対応だというふうに思われるでしょう。大変なことになっているとすれば、それは心から同情します、また申し訳ないとも思います。そういう応答をするのが人間としてはといいますか、普通の常識の世界で言うならば当然の応答だろうと、こういうことになるのだろうと私は思うんですが、知らないと、知らないというのを法律家は不知と言いますけれども、不知と言ってきました。そういう対応がそもそも裁判員裁判、裁判員制度の根底に潜んでいる国の態度なのだと言ってしまえば、もうそれで話は終わりですけれども、この言い方には改めてこの女性は大変辛い厳しい思いを深めたということになったようです。裁判員法がおかしいということは、つまり国会が定めた立法が違憲だと、立法に間違いがあるという主張になります。立法に間違いがあるということで国の責任を追及することができるのかという問題については、平成17年の最高裁の判例というのがありまして、それは基本的にはできない。国の立法というのは 国権の最高機関である国会が定立した法だということがあって、可能な限りの尊重をしなければいけない。特別な事情がない限りは、間違った立法によって損害を被ったとか打撃を受けたという、そういう主張はできない、そういう判断をしています。その判断はしかし、読み返せば、あるいは読み直せば、特別な事情がある場合には責任を負うことがあり得るとも読めるわけで、この事件はその特別な事情にあたるのではないか。仮にその判例が正しい、最高裁の判例に従うとしても、そういう理屈も立つのではないかというふうに言われている、その事件であります。また皆さんご記憶ご承知かどうか、一昨年2011年の秋に最高裁の大法廷が裁判員制度に関する判決を出しました。裁判員制度というものは憲法違反ではない、憲法には合致している、区役を課するものだという、そういう主張については、そんなことはない、裁判員の職務というのは選挙をするときの権利のことを参政権と言いますが、参政権と同じような権限に類するものだ、どうしても辞めたいということを言われれば、それも柔軟に認めてもいる、正当な理由のない不出頭についても、それを処罰するのは刑罰ではなくて行政罰というペナルティ、つまり軽いペナルティだけなのだ、だから合憲だという理屈をして言っています。実力で首に縄をつけて引っ張っていくこともしないとも言ってます。まあ、よく言ったものだという議論が並ぶのですけれども、最高裁のこの一昨年の合憲判決というのは、区役でないということを説明した判決として、盛んに国や最高裁によって強調されているものです。さあ、この少し前の、今から8年ほど前の最高裁の判例と、それから2年前の最高裁の判例によって、今回のこの女性の国家賠償訴訟は認められないことになってしまうのか、いや、そうではなくて、やはりこれは問題だということになっていきうるのか、そこが問われて、そしてこのほど12月の10日に第2回の裁判が開かれたという経過になったわけです。第1回の裁判の際に、裁判所は被告に対しては審議の過程に十分な論議が尽くされていたという、その実情を明確にするように求め、また原告、この女性に対しては、被告国が答弁書の中で今私がご紹介したような主張をしてきていることについて反論する考えがあれば、反論の準備をするようにという、そういう指示をしました。その経過を踏まえて、関係者がその準備をして、当日の裁判に臨んだということになります。被告国は裁判員法がどういう経過の中でできたか、どのような立法前の準備があり、そして立法の過程、つまり国会の中での審議が行われ、丁寧な議論が行われたかということを主張してくるはずのものでした。また原告のこの女性の方は、あれこれの被告の主張が合理的なものと言えるのか、反論ができることなのか、その準備をして臨むということで、その準備を実際にしてこられました。一言で言えば、第2回の裁判というのは、被告側が この間の裁判員制度をめぐる基本的な国側の考え方の全面展開から、原告はその被告の主張がどこでおかしいのかという、これまた全面展開と、こういうことになったわけです。いわばしのぎを削るというか、格闘が始まった。がっぷり組んで合憲か違憲か、どこがおかしいのかということを正面から戦わせるという、そういう裁判になったというのが第2回の裁判の最大の特徴です。さあ、今日はもうここまでお話をしました。来週に続けてお話をし、ご紹介したいと思いますので、期待を持って、来週またお会いしたいと思います。今日はここまでにしましょう。